それでは本日与えられております聖書の箇所を読みいたします。本日は出エジプト記20章7節、旧約聖書134ページ、出エジプト記20章7節をお読みいたします。お読みいたします。出エジプト記20章7節、あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。もう一度お読みいたします。あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。本日はこの箇所から神の御名の神聖と題しまして、清香先生に御言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
おはようございます。先週は雪が降ったりと少々大変な中に置かれましたけれども、本当にこの良い天気の中また共に礼拝できありがとうございます。京都に、もう20年以上前のことですけれども、京都にこのバプテスト病院というですね、キリスト教の病院があります。そしてそこにはより良き人間関係のためにというこの張り紙があったそうです。そしてその張り紙にはいくつかのポイントが記されていました。一つは人に話しかけるということでした。話しかけられることは、とても嬉しいことであり、そして話しかけられると自分もまた話をすることになり、そのような交わりの中に置かれるということでした。話しかけても取り付く島のないような状況では困るわけですけれども、その話しかけなさいとそのようにあったということですね。でもう一つは名前を呼ぶということでした。ある方が最も心地よい言葉は自分の名前だという人がありましたが、そんなこともありですね。またその病院ではそういったことを、特に職員たちは心がけていたそうですね。ですが今の時代はかなり難しくなっているのも事実だと思います。名前ではなく大きな病院ではやはり、番号でですね呼ばれたりします。番号で何百何十番の方は第何診察室にお入りくださいとかですね、そういった形で、番号で呼ばれて、で時々番号でなかなかですね呼んでも反応がない場合は失礼いたしますと言ってですね、お名前で呼ばさせていただきますと言って名前を呼んだりもしていますけれども、そんな時代の違いも感じますけれども、でもやはり名前というのはとても大切なものであるかと思います。もし自分の名前が安っぽく呼ばれたり、あるいは冗談に用いられたりするとやはり不愉快にもなるかと思います。それだけ名前は大切ということでもあるわけですし、本当にそのことを思います。そして今日の十回の中の第三の戒めですけれども、それはあなたはあなたの神主の御名を乱れに捉えてはならないということであるわけです。神は神の名前を乱れに用いるものをここで戒めておるわけです。まず一つは神の御名、神の名前ということです。神の御名ということについては、例えば主の祈りでも御名が崇められますように、神様の名前が崇められますようにという祈りがあります。名は体を表すとも言いますけれども、名前はやはり大切であり、その人自身を表すものとしても用いられたりします。単なる記号とは決して私たちも思ってはいないわけです。そして名を汚されるとか、名を挙げる、名を惜しむ、そんないろんな言い方があります。ですから私たちは例えば自分の子供に名前をつけるときには、本当に生まれると一生懸命名前を考えます。そうしますとやはり子供の名前には 親の思い、あるいは気持ちや愛や願い、あるいは信仰がそこに込められているということも知らされます。そういう面では子どもたちは親たちがどんな思いで、まあ、自分の名前をつけたのかを本当に考えることもあるわけですね。この聖書の中の神、この誠の神についても名前があります。出エジプト記の中にですね、このようにあります。出エジプト記の3章15節ですが、神はさらにモーセに仰せられた。イスラエルに言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え、これが永遠に私の名、これが故にわたって私の呼び名であるとあります。ですから神様がですね、出エジプトのためにモーセを用いるわけですが、そのモーセに対してですね、あなたは民のところに行ってですね、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主、まあ、実はこれは聖書は太文字の主となっているわけですが、この太文字の主がこの私の名であり、世々にわたって私の呼び名であると言われたわけです。まあ、そのところからわかるわけですが、神の名前は神ご自身が教えられたものでした。そしてその名前は主、聖書では太文字で主となっていますが、主ということでした。まあ、主とは変な名前と感じるかもしれませんが、これは旧約聖書のヘブル語では、まあ、ヤハウェというものでした。英語のアルファベットで表すと、この YHWH というですね、4つの文字からなっています。まあ、これはヘブル語のところから来ているわけですが、そのような文字で表されておりまして、ユダヤ人たちは時にはこれを聖なる4文字と呼んだりもしているようですね。ですから神の名は、それはその出エジプト記にあるようにヤハウェである。じゃあなぜ聖書はそのようにヤハウェとですね、そのままに翻訳しないで主としているのかとなります。あまりややこしい話となっては困るわけですが、まあ、そこにはこんなことがあります。ユダヤ人たちは今日の10回の中の主の御名を身なりに唱えてはならないというこの言葉に従ったわけです。すなわち神様の名前を身なりには唱えてはならない、口にはしてはならないということで、例えば聖書を朗読するときに、この神様の名前を表すヤハウェというところに来るとですね、それをヤハウェと呼ばないでアドナイ、すなわちヘブル語で主という言葉ですが、そこでは神様の名前を口にしないでアドナイ、主という言葉に置き換えて朗読していたわけです。そのような伝統にも従い、私たちの聖書をこの主という太文字で旧約聖書は翻訳されています。まあ、そのような少しややこしくなるお話を置いておいて、神の名前はヤハウェであり、それが聖書では太文字で主と翻訳されているということを心に留めていただければと思いますし、このところが神の名前でした。じゃあこの神のヤハウェという名前の意味は何かとなります。私たちの名前に意味があるように、この神の名前にもやはり意味がありました。それは荒らしめるとか存在せしめるとかという意味があります。すべてのものを存在せしめる、荒らしめる、それは天地万物の創造者ということでした。聖書の神は私たちが頭で創造して作り出した神ではなくて、また私たちが石や木やそういったもので作った神々でもないというわけです。天地を作り、 私たちを作り、そして私たちを今生かしてくださっている神、天地の創造者なる神、私たちに命を与え、私たちの歩みに目を留めてくださり、日々の糧も与え、私たちの人生をさまざまな試練の中にあっても支え、最善に導いてくださる神であるというわけです。もちろん近視眼的に見てですね、目先のことしか見えない私たちのさまざまな思いや、あるいは私たちの求めるものと、そして神の御心にかなうもっと良いものとが違っていると感じる場合もあります。でも神の御心にかなう良きものを持って満たしてくださる、それが天地の創造者でもある私たちの神であり、神の名前の意味するところということでした。そして次には神の戒めですが、神の名前に関わって神の戒めがあります。それは私の名を、主の御名を乱れに唱えてはならないということでした。では主の御名を乱れに唱えるというのは一体どういうことなんだろうか、私たちに今関わりがあるんだろうか。主の御名を乱れに唱えることにはいろんな場合があるかと思います。当時のことを振り返ってもそうですが、主の御名を乱れに唱えることの一つは偽りの誓い、偽りのですね、誓いに神の名前を用いるということがやはりあったわけです。人は何か誓いをなすときにも簡単に神様の名前を、神の名前を引き合いに出して用いることがありました。神に誓ってとかですね、そういったこともあります。でもその誓いが結構偽りであったり、誓いを絶対に果たすという思いもなかったりということもあります。そんな偽りのいい加減な誓いにですね、神の名前を用いるなというところでした。神の名を用いればいかにも本当らしく見えるからでもあるがあったわけです。旧約聖書の時代の預言者のイザヤも当時嘆いてこんなふうに語っています。あなたは主の御名によって誓いイスラエルの神を呼び求めるが、誠実をもってせず、また正義も持っていないというわけですね。あなた方は簡単に神様の名前を引き合いに出して、あるいは神様の名前を呼び求めるけれども、誠実も真実も正義もない、そのことをですね、嘆いてもいたわけです。主の御名を御名に唱える者の姿がありました。神が語るのは、やはりあなた方は私の名によって偽って誓ってはならない、あなたの神の名を汚してはならない、私は主であるとあります。レビ記の19章にあるんですが、私の名によって偽って誓ってはならない、神の名を汚すな、私は主であるとあります。もし私たちが偽りとか、あるいは不誠実でありながら、それをいかにも本当らしく見せるために神に誓ってとか言うとすれば、それは主の御名を乱れに唱える罪でもあるということでした。この主の御名を乱れに唱えることの、例えば二つ目は、当時も不敬虔なことの中に神の名前を用いることがありました。神ということがあまり生活の中にない私たちには時にはピンとこないかもしれませんが、それこそ欧米などではこのことはよく言われます。例えば畜生という言葉もですね、神に呪われよというそんな表現だったり、まあ、その他にもさまざまなことがあって、本当に不敬虔なことの中に神の名前が引き合いに出されることもある。私たちはあまり関係ないとなるかもしれませんが、でも形を変えて私たちも心しなければならないところがあります。クリスチャンの間にあっても、神の名前がやたら悪い冗談や、あるいは不敬虔な言葉の中で用いられることのないようにということでもあるわけです。 具体的な例を出さなくてもいろいろと考えれば思い当たるところがあるかと思います。福音住教会は活発で伝道的だと言われました。それは素晴らしいことであるわけですが、でもともすれば長所が短所にもつながっていって、すなわちそれだけ、軽率だとか、あるいは信仰からの経験さが失われがちだとか、そんなことも言われたりすることもあります。でも福音住教会はその伝道熱心であり、伝道的であると同時に、やはり、北欧の経験派の信仰も大いに受け継いでいるわけですから、まあ、その辺も失ってはならないわけです。まあ、それにこのそれこそ不経験な事柄、そういったことの中にですね、神の名前を口にするなとあります。主の御名を乱れに唱えることの例えば三つ目は、偽りの生き方に神の名を用いることもあります。イエス・キリストが言われましたが、こんなふうに言われました。私に向かって主よ、主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない。不法を行う者ども私から離れていけ。そんなふうにイエス・キリストは言われました。そこには非常に信仰深そうに見える、そんな人々の姿が描かれているわけですが、そしてその語ることは、主よ、神よというですね、言葉であり、神の名前が絶えず用いられている。そして神の名前によって、聖書の言葉が語られたり、時には人を驚かすような技を成したりする。でもその語ること、成すことは、一見いかにも信仰深そうに見えるけれども、というわけです。でもそうではなく、実際はもう全く違うというわけですね。この人々は偽の弟子、偽クリスチャンたちのことではあり、その信仰においては真実もなく、生き方においても決して神の御心を行ってはいないというわけですね。神の名前をやたらに口にする、でも真実の信仰はない、そんな人々もいたということでした。それは自分の欲のため、あるいは自分の名前を、神様の名前を用いるという不法を行っているというわけです。まあ考えれば、口において信仰をけなしながらも歩んでいるそういう人よりも、時にはその中で求める人がいたらですね、そのような人々よりもかえって立ちが悪いということもあるかもしれません。まあこんな実験がありましたが、それは人間には紫外線はこの目では見ることができないけれども、ミツバチには見える、ミツバチは見ることができるという実験だそうですが、まあ、実験というのは、紫外線を当てたところに餌を置いておくとですね、ミツバチは餌を求めて、その紫外線の当たるところにやってくるというわけです。そして次には、餌を取り除いて紫外線だけを当てておくと、やはりそこには餌があるのかと思ってやってくるというわけです。そのことから、人間には見えない紫外線もミツバチには見えるという、まあ、そんなことでした。確かに私たち人間には外に現れたものしか見えません。ですが神は私たちの見えない、本当にその心の奥も全てご存知であり、その偽りの生き方をしているならば、それも見抜いているというわけです。まあ私たちはどうだろうかとあります。偽りの誓いとまではいかなくても、その誓いを信用させるために使わなくてもよいのに神の名を用いたり、あるいは下品な冗談、 あるいはそういったことに神の名を用いていないか、あるいは実はそうではないのに自分を信仰深く見せるためにだけ神の名を引き合いに出していないか、まあ、そんなこともですね、心を探られるところでもあり、聖書は主の御名を身なりに唱えてはならない、これが戒めでした。そして次には神の裁きということですが、神は神の名を身なりに唱える者に対してこの罰せずには置かないとあります。主の御名を身なりに唱える者を裁く、そこには主の御名を身なりに唱える者への懲らしめがあります。そんな裁きの一例としては、例えば新約聖書にありますが、それは使徒パウロが伝道先でキリストの名によって病人を癒したり、あるいは悪霊を追放したりしました。その時ですね、それを見ていたスワケという人の7人の息子たちがですね、ああこれはすごいなということで、じゃあ俺たちもということで、彼らもパウロの真似をしてイエス・キリストの名前を真似して用いてですね、キリストの名によって悪霊を出ていけと、まあ、そんなことを言い始めたわけです。まあ、するとですね、そこで悪霊はですね、自分はイエスの名は知っているし、パウロもよく知っているけれども、お前たちは何者だと言って彼らに傷を負わせたと、使徒の働きの19章にもあります。懲らしめの裁きであったわけです。そのような主の御名を乱れに唱える者への裁きがありますし、またその裁きはさらには天の御国からの、まあ、追放、天の御国に入れないということもあります。先のところに主を主をという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るとありました。真実の信仰がなくても、ただ主を主を神をと口にする者が天の御国に入るのではなく、本当にそのような者は乱れに唱えるものであり、天の御国に入ることはできないというわけです。この地上においてはイエス・キリストが話されたように、時には麦もあるいは毒麦も混じって生えている畑のようなものでもあるわけです。見たところはなかなかに分かりません。ですが終わりの時に、終末にはそれがはっきり分かるです。分かるわけです。ですからその意味で私たちは自分の見えるところだけで簡単にその信仰を決めつけてしまうと、まあ、過ちを犯すこともあるわけです。その毒麦を引っこ抜こうとして良い麦も引っこ抜いてしまうということもあるわけです。終わりの日には神がそのことを信仰によって判断されるというわけでした。主の御名を乱れに唱えてはならない。で、私たちは神を心から信じている者として、主の御名を乱れに口にするで不敬虔な者とならないように心し、そして神の御名を口にするときには、真実の信仰を持ってそのことを成していきたいと思います。口はちっともですね、じっとしていない悪の源だとも言われますけれども、その面では心をしておきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちの信じる神は主なる神であることも言います。天地万物を作り、私たちをすべてご存知であり、私たちの日々を導いてくださるそのような神であることも言います。その神を信じ、また真実を尽くして歩むことができますように、あなたの名を乱れに唱え、またあなたから懲らしめられる、叱られることのないようにもどうぞ導いてください。そして神様は、この世界においてもどうぞあなたの名が崇められ、褒めたたえられることのできますよう、どうぞ豊かに導いてください。お一人一人のこの一周の歩みの上にも、本当に神の皆を崇めるような私たちの日々でありますよう導いてください。イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。